のきっかけはここから。ココリンラジオ始まります。皆さんこんばんは。岡山スタジオスマイリーさんのパワーオブスマイルの後は、神戸スタジオよりココリンラジオをお届けいたします。パーソナリティの昭和司です。7月後半は私一人でお話ししていきたいと思います。今週も笑顔でお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと初めにワンちゃんを飼われている方に朗報です。新しいタイプのドッグランがオープンしたそうなんですね。なのでちょっとご紹介させていただきたいと思います。加古川市四方に四方ドッグランっていうのがオープンしました。どうもね、オーナーさんは明石に住まれてた方が四方に移住されて、なんか会社員の方だそうです。個人で始められているんですけども、ボランティアの方々の協力のもと運営していってるそうなんですね。なんか新しい形のドッグランですね。小さいワンちゃんもね、大きいワンちゃんも遊べるように貸し切りのドッグランがあったりとか、天候に左右されないようなドッグランもあるそうです。で、利用料金も月の定額制になっているそうで、1600円で使い放題っていうのもなんかね、珍しいタイプのドッグランですね。あのアプリか何か登録をしたら自由に使えるっていう形になっていたかと思います。でこのね、ドッグランなんですけどもね、将来的には災害時のペットの避難所にできるようにと考えているそうで、これからますますね、バージョンアップしていきそうなドッグランですね。気になる方はインスタグラム四方ドッグランで検索していただけると出てくるかと思います。ボランティアの方もね、随時募集されてたりするので、ぜひ気になる方、ワンちゃんはいないけどお手伝いしたいよっていう方もね、ぜひ一度検索してみてください。この番組は思いを形に真心届ける水引きクリエイター、水引き細工昭和の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオよりお送りいたします。ラジオこんな始まり方だったっけって思った方いらっしゃいますか？ぜひね、そんな方がいたら番組のホームページにコメントいただけたらと思います。そうなんですよ、ちょっとね、7月からタイトルコールを変えてみました。そう、笑顔のきっかけはここからっていうのをね、ちょっとつけてみたんですけど、いかがでしょうか。昨年の11月からですね、始まったココリンラジオなんですけども、気がつけばもう9ヶ月を経とうかとしております。楽しんでいただけてますでしょうか。いろんなゲストさんにね、出ていただけたりとかね、私の我が家の好きなよさこいの話を存分させていただいたりとかね、ママ私は 楽しませていただいてるんですけども、この放送が2回目が終わる頃ってなるともう7月の後半ですね。2026年ももう折り返しております。あと2026年もあと5ヶ月というなろうかとしております。さあ皆さん、ここで2026年1月のココリンラジオの放送を覚えていただいてますでしょうか。覚えてるよっていう方はね、本当にココリンラジオ大好きな方だなと思います。1月にねお伝えしたのが、このやりたいことリスト100をノートに一緒に書きませんかっていうのをお伝えしたんですよ。ね、できるできないとか、どんな些細なことでもいいので100個書くっていうのってね、まあまあ労力がいるんですね。まあまあ大変なことなんですけど、それを一緒にやりませんかってお伝えしたんですけど、実際やったよっていう方とか、ちょっと途中まで書いたよっていう人とかいたらね、その方もコメントいただけたら嬉しいです。で、その書いたねリストをね、私見返したんですけど、まあまあまだこれからあと5ヶ月やれることたくさんあるなっていう感じなのでね、2026年前半も割と楽しんで過ごしたんですけども、2026年後半もあと5ヶ月もね、いろいろ楽しんでいきたいと思います。それとね、2026年1月に放送したのの中で覚えてらっしゃる方がいたら嬉しいんですけど、毎朝鏡の前で笑うっていうのをお伝えしたんですけども、実践してるよって、やってるよっていう方いたらぜひコメントください。本当にね一瞬でできることなので、でもあと笑顔のきっかけはここからですね。その日一日まず笑顔になるっていうのはとても大事なことかなって思います。そしてね、我が家ではねもう一つ新しいことを増やしてみました。それが、朝起きたらおはようって言った後に、今日もいい日って言います。今日ね、テストがあろうがなかろうが、仕事が大変だろうが、お休みの日であろうが、今日もいい日って言います。なんかね、別にだからといって何でもないんですけど、でもね、いい日って言うとね、なんかその日朝からね気持ちは良くなります。あ、今日嫌だなって思うより、今日もいい日って言うだけでなんか気分が前向きにはなります。なので子供たち起こす時も、私はおはよう、今日もいい日って言ってるんですね。で、最初はなんかうーんとかって、なんかもうまだ寝てるの、半分寝てるので、うーんとかっていう反応だったんですけど、それをねずっと続けていくとね、今日もって言うと、お布団の中からまだ寝てるの状態でいい日って言ってますなんかそれがね面白くて可愛くて毎朝続けてます。で、娘とかはね、今日もって言ったらニコってするんですけど、ヨッキーって言ってます今日はねヨッキーって言いましたなんか何でもいいんですけど、なんか朝からそんな会話があるっていうだけで、なんか私もちょっとほっこりするし、時間ないやん、早くもう起きなあかんやんって思いながらも、今日はって言うといい日っていう子供たちが可愛くて、ちょっともうしばらく続けてみようかなって思います。皆さんもなんかこんなことしてるよとかあったら、ぜひ私も参考にしたいので教えてくださいね。7月後半ですよ、もうあっという間に。で、私がね れなんです、7月生まれなんですよ。なのでちょっと今日は私の誕生日月なので昭和の CM をね挟んでちょっと私のお話をねしていこうかなって思ってます。
思いを形に、日本の伝統工芸品水引細工。
一つ一つ心を込めた手仕事だから伝えられるぬくもりがある。晴れの日も毛の日もあなたの大切な思いを結びます。
笑うに跳ね昭和で検索。真心届ける水引細工クリエイター昭和。
はい、改めましてこんばんは、昭和つかさです。そう、今月は私の誕生日月なのでちょっと私についてお話ししようかなって思いました。って言ってもね、まだ正直ね話がまとまっておりませんが、ちょっとね話していきたいと思います。私はね誕生日7月27日なんですね。で最近ね数日っていうのをねちょっと興味を持ちまして、誕生日、私の中でも誕生日ってその子が決めて生まれてきた日、自分がその日だって決めて生まれてきた日っていうのは私も思っていたんですけど、私が7月27日、27日っていうのをね、自分で決めてきた日っていうのをね、改めて思うと、あ、そうだなーって思うところがたくさんありました。29、27ってね、2と7を足すと9になるんですけど、9っていうのがね、一番大きい数字、数字の中で、1から10の中で、1から9の中では一番大きい数字になるので、なんかね、幼少期の自分を思うと、なんか数比って面白いなって思います。またね、数比の話はね、私もいろいろ、お勉強というか、いろいろ本をまた見てるので、またゆっくりお話しさせていきたい、お話しさせていただけたらと思います。そう、私はね、43年前になりますね。5人兄弟の末っ子で生まれました。ね、上は、一番上が兄。で、姉が3人。で、私っていう5人なんですけども、私が生まれた時、兄は14歳。姉は、一番上のお姉ちゃんは12歳。で、真ん中のお姉ちゃんは10歳。で、一番近いお姉ちゃんは5歳、4歳かな？学年では5つなんですけど、早生まれなので4歳の時に私は生まれてます。私がね、生まれる時には母は37歳。だったんですね。今はね30代後半とか40代での出産もね珍しくありませんが、当初はね多分あまりいなかったような気がしています。なんか子供ながらに幼稚園じゃない、小学校低学年の頃かな、みんなのお母さん若いなって思ったのを記憶してます。母はね私より一回り小さいですね。私もまあまあ小さい方だと思うんですけども、なんかね、本当にあの小さい体で5人よく産んだなって。私も3人産んだんですけども、すごいなって思います。私の姉もね、割と、子供が多い方なんですけども、4人かな？一番多くて。もう母には勝てないわって言ってました。 そんなね、小さい母なので、私を授かった時には、病院の先生に、もう、5人目はさすがに体が危ないって止められたそうです。まあね、それを素直に聞く母ではなかったのは私もわかります。まあ、で、自然分娩はさすがに厳しい、難しいっていうことで、帝王切開での出産は決まっていたみたいなんですけども、陣痛が来たんでしょうね、私が生まれるってなった時に、病院に運ばれていく母の姿を当時10歳そこそこの姉たちは見て、あ、ちょっともうお母さんやばいと、お母さんが危なそうだと、生まれてくる妹を私たちが何とかしなきゃって思ったっていうのを数年前に聞きました。10歳そこそこって今のね、私の自分の子供たちの年齢になってくるんですよね。そんな時に母親が危ない状況で妹が生まれるって、もうなんかその覚悟って姉たちすごいなと思って、ちょっとね、まだその深くはね、どんな心境だったのかっていうのをね、聞いたことがないんですけど、また聞きたいなって思います。で、病院にね、運ばれた母はもうだいぶ危なかったんでしょうね。で、父は先生に、奥さん、親、母親が助かるか、赤ちゃんが助かるか、もうどっちかの選択しかないよ、選択肢しかないよって言われたそうなんですけど、父は迷わず、どっちも助けてって言ったっていうのを、小学校の時だったかな、父に聞いたのをね、覚えてます。なんかその時ね、多分私素直じゃなかったんですけど、今でも本当に父が言ってたのを覚えてるので、多分だいぶね、嬉しかったんだと思います。なんとかね、無事、母も無事で私も生まれたんですけどもね、それから何ですかね、私、その母が37歳で私を産んだってなった時、私は、一番下を30の時に産んだので、小学校入る頃ですね。ちょうどコロナになる頃だったかな、に、母が私を産んだ年になって、なんかね、改めて本当に、ここから、子育てもう一回したんだって思うと、すごいなって、本当にすごいなって思いました。ね、小学校入る頃なので、だんだん私としては手が空いてきてっていう頃なのに、母はまた赤ちゃんを抱っこしてたんだって思うと、ね、本当に、体力的にも大変だったらだろうなって思います。でも私の、ね、なんか母はすごくね、赤ちゃんが好きだったイメージはありますね。なので、私も自分が親になるっていうのは抵抗はなかった、当たり前のことだと思ってました。でもね、実際、赤ちゃんを授かれるとか、子育てできるっていうのは、本当に当たり前のことじゃなくて、ね、その出産の時を思い出すと、当たり前って絶対ないなっていうのをね、深く思います。こうやって無事、今の生活ができているのも、母があの時産んでくれたからだなっていうのは感じます。ね、今こうやって母に素直に感謝できるようになったのは、本当にね、 大人になってからです。ここ数年です。正直小さい時は兄弟5人っていうと周りに驚かれるので、あ、恥ずかしいことなんだと思って、だんだんなんか言えない時期とかがあったりして、で兄弟いるから兄弟いていいねとかって言われるんですけど、私の中であんまり兄弟と過ごした記憶ってないんですね。年が離れてるので、まあまあみんな生活リズムが違っていて、一番上の姉はもう結婚も早かったので、私が5歳の時には甥っ子が生まれているっていう状況だったので、赤ちゃんがいるのは当たり前というか自然な環境なんだけど、兄弟としてのなんか何ですか、遊んだりとかっていうのってあんまり正直記憶にないんですね。なので私は自分の子供が生まれるときは一緒に遊べる年齢がいいなとかっていうのはその時から思ってました。で、そうですね、いつだったかな、忘れたんですけど、私の誕生日の日にちょうどお墓参りに母と行く機会があって、夏休みなので子供たちも一緒に行ったんですね。で、うちは父も早くで亡くなっているので、じいじのお墓参り行こっかって言って、ばあばんと一緒に行こっかって言って、私のちょうど誕生日の日だったので、その時に母に産んでくれてありがとうって直接素直に言えたんですよね。そしたらね、その時に子供たちには何も言ってないのに、子供たちからばあばんってお母さん産んでくれてありがとうって言ってくれたんですよ。なんかその時に私にはそれまで子供の時って、誕生日って自分を祝ってくれる日で、自分が誕生日プレゼントもらえる日ぐらいにしか思ってなかったんですけど、子供たちのその言葉を聞いて、あ、すごいこの子たちって、自然とそうやって言える子供たちってすごいなって思って、子供たちにも尊敬したし、本当に母への感謝も素直に伝えれたので、ね、本当にお墓参りちょっと行って帰ってきただけなんですけど、しかもそのね、お墓参りってお父さんがのお墓のところでそうやって全できたことっていうのが、私の中では本当に言えてよかったなって、あの時言えてよかったなっていうのをすごく今でも覚えてます。でもね、母がもう5年経つのかな、5年前にも亡くなったんですけど、なんかね、ずっと父が亡くなってからもなんですけど、なんかあった時に私はこうだったら、父が生きていたらとか、何々してくれたらっていう気持ちがね、すごく大きかったんですね。で、あんまり素直じゃなかった時期もありました。でも本当にね、なんかそれを言えた後かな、ここ最近ですかね、なんか生かされてる、私はもしかしたら生まれてこれなかったかもしれないけど、こうやって生かしてもらってる、でこうやって今のね、楽しい生活、子供たちに今日もいい日って言える毎日を送れてることって当たり前じゃないなって思います。なので誕生日の日になんか、多分昔は何かしてほしいだったんですけど、本当にね、なんか子供たちの顔を見たりとか、自分が毎日おはようって、自分で今日もいい日って鏡の前でニコってできる、こんな毎日って本当に当たり前じゃないんだなって感じるし、本当にありがたいことなんだなっていうのをめちゃくちゃ感じてます。で、何を言えばいいのかな。そうなんですよ。もうなんか誕生日って本当にいろんなことを考える日 だなっていうのもあるし、本当に母への感謝は、産んでくれたことへのありがとうっていうのは本当に大きいです。じゃないとね、私こんなラジオパーソナリティもできないですし、よさこいも見れないし、本当に日々生活できていることは当たり前じゃなくて、朝おはようって起きれることのありがたさというか、当たり前じゃないっていうのをね、ここ最近本当に感じます。これも年を重ねているせいなのかしらって思ったりもするんですけど、でもね、こうやってその何かのきっかけ、特に何かがあった、出来事があったっていうわけじゃなくて、普段の生活の中でちょっと考えることで自分の笑顔のきっかけになれると私は本当に思っています。そのきっかけにね、ぽこりんラジオがなってくれたら嬉しいですし、水引き細工、昭和と出会ってくれたことでそのきっかけになってくれたら嬉しいですし、なんかね、世のお母さん、お母さんだけじゃないですね、お父さんもお母さんもですし、もう結婚していない方でも、本当に一人一人が自分で笑顔になれるって私は思ってるので、そのきっかけになってくれたら嬉しいなって思います。こんな感じでちょっと誕生日トーク締めさせていただきたいと思います。皆さん、どうでしょう、私の誕生日トーク。ちょっとね、なんかね、まとまらないまま話してしまって申し訳ないところはあるんですけども、ね、昔ね、我が家でもね、ワンちゃん飼ってたんですよ。コロンちゃんっていうね、マルチーズだったんですけど、コロンちゃんもね、本当にね、私のことをね、多分ね、した妹だと思ってね、しんどい、私がしんどい時、受験で失敗した時とか、なんか辛い時っていうのはね、察してくれてね、ずっとそばにいてくれました。そんなね、ワンちゃんも笑顔になれるような、聞いてくださった方が笑顔になれるような、ラジオをね、これからも続けていきたいと思いますので、これからも、ココリンラジオ昭和司をよろしくお願いいたします。なんかね、そうですね、8月の、急に告知なんですけども、8月の8日に、ノエスタ、神戸でしたっけね、北野の方にあるんですけども、そこでサマーフェスティバルを、に出させていただきます。なので、ちょっとまた詳しくは、昭和のインスタの方で告知させていただきますので、またそちらもね、すごい楽しいイベントになると思いますので、そちらの方も、楽しみにしていてください。日々、起こる出来事は、あなたの笑顔につながっています。ココリンラジオがあなたの笑顔のきっかけになれたら嬉しいです。あなたが笑顔になっていってほしい人に紹介してもらえても嬉しいです。金曜日夜8時、夢の種放送局、イエローチャンネル、ココリンラジオでお耳にかかれましたら嬉しいです。今日もありがとうございました。